知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは12月1日に東一小学校で行われました東一地区自主防災防犯協議会東一支部の防災訓練について前半をご紹介いたします。古市町、六夜音、藤原台などおよそ200人の参加者が集まり、晴天のもと熱心に行われました。東一地区自主防災防犯協議会東一支部長の北尾さんの挨拶から始まりました。
何かあった時に、どうしようってことを慌てふためるんじゃなしに、日頃からですね、防災意識を心の中に持っていただいて、こういうことが起きることがあるんだなということを気持ちの中に持っていただく中で、いざという時に慌てない行動するための、意識を持ってもらうための訓練というふうに考えていただければ結構かと思います。
次に奈良市危機管理課による防災認識確認訓練という動画の視聴が行われました。
ここ最近奈良市で、掲載しましたハザードマップっていうのがあります。浸水想定区域っていうのがありますので、皆さんご自身が住んでおられるところの地域がどうなってるかっていうのをチェックしておく必要があります。それをしておくと助かる可能性はすごく高まると思います。で、地震の方はですね、今から映像に流しますけれども、ずっと言われてますよね、家具の固定とかそういったところをちゃんとしてもらえれば助かると思います。
危機管理課の太田さんに動画の内容について伺いました。
自助と共助の部分をご説明させていただこうと思って、消防庁のアップロードされている、動画をちょっと流させてもらいました。
皆さんの反応はどのように感じられましたか？
ちょっと映像のがあと音声がちょっと途切れ途切れやったんで、ちょっとこれはまずいなと思ってですね、このまま流してるのはちょっとまずいなと思いまして、で、ちょっと補足をさせていただいて、で、ちょっと私の経験とを踏まえて、で、説明させてもらって、最後の方は反応的には良かったのではないかなというふうに感じてますね。
そうですね、
はい、
質問なども、
はい、短い時間で質問もしてもらいましたんで、良かったのではないかなとは思ってます。はい。
元どんなお仕事をされていた経験があるんでしょうか？
私今奈良市の危機管理課というところに所属してるんですけれども、この3月までですね、市の消防局の方の職員でして、で、いろんな現場に行ったりとかですね、してまして、特にその説明でありましたように、西日本豪雨とか、あと能登半島地震も行かさせてもらいまして、その経験を踏まえてちょっと、今日はご説明という形ですね。
やっぱり経験があるとお話もね、すごくこう伝わりやすかったと思います。
そうですね、多分経験に勝るものはないのかなというふうに思います。皆さんやっぱり実災害の経験してらっしゃらないとも思いますし、で、また映像でしか見られてないと思いますので、経験した人間から説明させてもらったら、より理解が深まるのかなというふうには思います。
これからもぜひ経験をもとに素晴らしい活動を期待しております。
ありがとうございます。奈良市危機管理課総務係の太田と申します。
太田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
運動場で水消火器による訓練が始まりました。
こちらの消火器なんですけど、消火器の飛ぶ距離どれぐらい飛ぶかっていうのを大体ご存知ですかね？
10メーター。
あ、10メーター。そう、こちらですね、3メーターから5メーターぐらいしか飛ばないんですよ。全然飛ばなくて、 飛ばせる時間なんですけど、だいたい15秒程度と言われてます。非常に短いんですけど、その15秒で普通の消火器は消せる日があるので、ちゃんと使い方をマスターしてもらいたいと思います。それでは消火器の使い方の説明を行いたいと思います。
中央消防署南部分署による消火器の説明です。
でこちらの消火器なんですけど、訓練用なので、水しか出ないんですけど、実際こちらこういった公共施設とかにある消火器とかは粉末の消火器があります。で粉末の消火器なんですけど、ABC 火災用って書いてあるんです。この A っていうのは、木材とか紙とかを燃やした時に出る火災です。 B は、油とか天ぷら油とかガソリンとかを燃やした時に出る火災、 C が電気火災などの、消火薬剤が入ってますには。
消火器の使い方です。
消火器なんですけど、まずここの黄色いピンを抜いてもらいます。こう抜いてもらって、次にこのノズルをこう出してもらいます。でこちらのレバーあるんですけど、こちらのレバーをこう引いてもらうとという風な感じで水が出ます。
水消火器の体験が始まり、積極的に住民の方が参加されました。
炎の根元を大きな角度に左右に揺らしながら
根元、
はい、消火してください。火の終わったらかけても全然消えないんで、火が燃えている根元、ここを消すっていうのがポイントになります。で、大体そのどれぐらいまで近づいたらいいのって皆さんおっしゃるんですけど、ざっくりとは安全な距離なんですけど、3メーター、4メーター、自分の被害を受けない距離を保って消火するように。で、放射距離は3から6メートルなんで、その辺を考慮して安全な上で消火してください。
水消火器訓練の参加者に感想を伺いました。
水消火器、はい、初めて体験ですか、
はいはい、
どうでしたか。
特に難しいことはないですね、
うん、
本番はね、はい、ちょっと慌てるんで、こういうので先に体験しておくのがいいかなと思います。
去年もやってんけどね、2回目で、忘れた時もあるから、1年1回やった方がいいと思いますけどね。はい、
水消火器体験は初めてですか。
いえいえ、もう何回も。
そうですか、
はい、やっぱり1回でも多く練習する、それによってあこうやったなっていうのをすぐに思い出せるから、はい、たまにしかしないとついどうするのかなってことになるし、いざという時にやっぱりパッと行動できるかなと思います。
そうですか、はいはい、じゃあ毎回参加がおすすめですね。
そうですね、やっぱりこういう機会は、は
い、ありがとうございました、はい。
統一消防団による放水訓練の説明です。
放水やめ、こういう感じです。はい、皆さんやってください。2人1組でもいいです。2人1組で行ってください。
あ、これは積載車です。小型ポンプ積んでるんですけども、そこから防火水槽から給水してポンプで水を送るという形なんですけども、
どれぐらいの長さがあるんでしょうか。
正規のやつは20メートルあるんですけども、これちょっと短いやつ今日は使ってるんですけど。
なるほど、ホースが2つに分かれていってますね。
はい、あそこで分岐させて2つにやってるんですけども、筒先が2ついるときとか、2つやってるんですけども、つなぐ場合は1本でつないでるんですけど。
放水訓練の感想を参加者に伺いました。
放水訓練、経験されて、はい、どうでしたか。
大変ですね、はい、一人では持てませんね。
あ、そうです。結構力が
こういます
わ、後ろに、
うん、
じゃあ2人1組で、
それが一番いいですね。
そうなんですね。毎回参加されてるんでしょうか。
大体ね、大体来てます。
はい。ありがとうございます。
備蓄倉庫を見学された参加者に感想を伺いました。
これ私初めてじゃないんですけど、ちょっと数的には不安ですね、ぶっちゃけた話、はい、後で多分また別のところ見ると思いますけども、ちょっと大丈夫かなっていう不安はありますけどもね、でも基本的にはみんながそれぞれね、まず自分たちで家で備蓄するのが基本なんで、そこのところはちょっと自分なりにはしてますけども、ね、はいはい、
再確認できたということですね。
そうですね、はい。
そして担当の方に質問などもされてましたが、
あ、 あれはですね、あの発電機が置いてあったんで、また別の手段なんですけども、太陽光パネルでも発電できますんで、それはあのポータブル電源につなげてっていう手段もあるので、まあ、そこのところはどういう風なのですかということは、はい、質問させてもらいましたよ。
アイデアということですね。
まあ、今日でもすごく天気が良くて日差しがいいので、もし長期間ですね、なんかもうここであの過ごさなければならないという方がいらっしゃったら、こういうあの天気のいい時なんかにそれを使ってまた電気を確保するってこともできますんで、はい、
なるほど。時代とともに防災の準備も変わることあるかもしれませんね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
備蓄倉庫について統一支部長の北尾さんにお話を伺いました。
こちらはあの統一支部の防災倉庫で、我々の統一地区の自主防災防犯協議会の管理のもとに我々の予算で買い集めてるものなんですね。で、あの向こうの奈良市の防災倉庫は防災施設に対して奈良市が設置してるもんで、あくまで管理は奈良市なんです。ですから奈良市の管理のもとに開けてもらって、我々地域のために使うと、こういう形になるんですね、はい、
工夫している点とかありますか。
我々の地域はね、農村地域ですのでね、お米は最終的には何とかなるだろうという気持ちはあるんですね。それぞれの農家の方が持っておまられるものがありますんで、先にお金出して借りるということはできるかと思いますので、ね、ですから一番気にしてますのはやっぱりトイレ問題ですね。それがどうすればいいのかというのが一番気にかかりです。食べるのは我慢できますけども、出すのは我慢できませんからね。マンホール用のトイレは準備してるんですけども、マンホールの蓋をね、その膜を開けられるかどうかというのはちょっと我々は自信がないので、まだテストもしてませんので、勝手に開けることできませんのでね、そのあたりこれから検証していかんとあかんなと思ってます。
はい、わかりました。
はい、
簡易テントを見学した参加者の感想です。
あのなんかゆったりして、あの利用できやすいようにね、よかったね。
よかった、
ゆったり、あの仕切りがあるから、うん、自分たちのほらプライベート、本当にプライベートが、
夏でもいいよね、うん、レースもあったしね、
レースもあったしです
か、はい、
うん、プライベートな空間になってね、
うん、
よかったです。
個室やね、
個室
で、皆さんね、あの予定になかったんですが、各自で広げて体験して、で収納までされましたけども、うん、はい、いいことですね。
あ、そう、あの結構思ったより簡単に広げられたし、うんうん、片付けられたし、
良かったです。
良かった
です。ありがとうございます。
中央消防署南部分署の皆さんによる胸骨圧迫の実演が行われました。
心臓マッサージ、今名前が変わりまして胸骨圧迫ということをしてもらいます。
人が倒れてます。周囲の安全、よし、近づきます。分かりますか。意識なし。誰か来てください。
はい、どうしましたか。
あ、すいません、そこの青色の服のあなた、
はい、
119番通報お願いします。
わかりました。
すみません、隣のまた別の青色の袋がね、AED 持ってきてください。なくても戻ってきてください、はい、呼吸の確認します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、呼吸なし、胸骨圧迫開始します。
今ね、人工呼吸ってもう手技が結構難しいっていうのと、コロナ禍もあって感染とか考えられるんで、基本もね、指導としては胸骨圧迫のみでしか教えてない。圧迫のポイントというかやり方なんですけど、圧迫する時の押す手の場所は手の付け根、ここ手根部って言うんですけど。
防災訓練に初めて参加した方にお話を伺いました。 今日の防災訓練の中で印象に残っているところを教えてください。
胸骨圧迫 AED の前にしたいわゆるあの心臓マッサージ、初めてさせてもらったんですけど、
はい、
やっぱり体験しとくと本番もしやった時に、十分役に立つと思うんで、みんなされた方がいいと思います。
ここでは12月1日に統一小学校で行われました統一地区自主防災防犯協議会統一支部の防災訓練について前半をご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など、緩んでいないかきつくないか、時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は、人に対するものよりも、届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど、必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また、避難が必要な場合に備えて、日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして、地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は普段から人や他の動物を怖がったり、攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。